それでは、お祈りをします。ハレルヤ。天に座しておられる私たちの父なる神様、主の御名を心から褒めたたえます。このひととき、あなたを礼拝することができ、また開かれている御言葉に聞くことができることを心から感謝をいたします。主よ、どうぞ私たち一人一人に今日語りかけてください。聖霊様が豊かに助けてくださって、あなたの御旨を十分に悟らせていただいて、今日新しくここから私たちが立ち上がって出ていくことができますように、主よ導いていてください。一切を主よあなたの御手の中にお委ねいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アメン。それでは今日開かれている御言葉を朗読いたします。今日はコロサイ人への手紙の3章の15節になっています。それでは朗読いたします。コロサイ人への手紙3章の15節。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。もう一度お読みいたします。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。そのためにあなた方も召されて一つの体となったのです。また感謝の心を持つ人になりなさい。おはようございます。私はスポーツ観戦が大好きで、まあ、よくテレビでも見るんですけど、まあ、最近結構いろんなスポーツがやってて、見ることがあります。世界柔道も見ましたし、すごく熱くされましたけど、夏は高校野球もありました、甲子園が。でこれからラグビーのワールドカップがあったり、その後は東京のオリンピックもあるということで、すごい楽しみなんですけれども、まあ、そのスポーツや競技、の中で、まあ、目立たないですけれども、重要なのは審判、レフリーということですね。どうしても選手が目立つわけで、私たちはあまり審判見ないですけども、どういうスポーツ、競技にも必ず審判、レフリーがいます。ですごい大変な仕事だなと思わされるんですけれども、もうそれぞれの場面でその瞬間瞬間で判断して、ジャッジしていかなければいけない、まあ、そういう位置で、とても大変な務めだなと、思うわけですけれども、まあ、やっぱり審判も人間でありますから、まあ、間違えることも、あると思います。まあ、最近ではもうよくビデオ判定っていうことが、まあ、野球でもサッカーでもラグビーでも柔道でも導入されていて、 まあ、ちょっと迷ったり間違ったかなと思ったらすぐに審判がこうやってですね、ビデオ判定が入るわけです。でまあ柔道なんかでもこの間もやっぱりそれで技ありがなくなったりとかですね、そのジャッジが覆されるっていうことがよくあります。まあそういう意味で、スポーツや競技においてこの審判、まあ、レフリーですねの働きというのは、まあ、とても重要であるということを私たちは、知ることができると思いますけれども、まあ、なぜ、まあ、そういう話をしたのかということですが、まあ、実は今日の御言葉に、関係していることです。もう一度ちょっと一番最初の一文だけお読みしますけれども、キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。ここのですね、支配するっていう言葉がありますが、まあ、元のギリシャ語の言葉を調べてみると、ブラビュー王というギリシャ語が使われています。実はこのブラビュー王というのは競技やスポーツなどの審判者という意味がもともとあるんですね。で、まあ、私もいくつかちょっと今回このいろんな訳の聖書をちょっと開いて、まあ、比較、して、見てみたんですけれども、まあ、そういう中にこの支配するという言葉が、まあ、審判、競技、スポーツなどの審判の役割を果たすというふうに使われている訳もいくつかありました。ちょっと少しくどいんですけれども、そのいろんな聖書の訳をちょっと組み合わせて、自分なりにちょっとこのところの箇所を、まあ、主役といいますか、してみたんですけれども、どうぞお聞きください。キリストから来る平和がいつもあなた方の心の中の審判者の役割を果たすようにしなさい。つまりこのキリストから来る平和が日々あなた方の心の中に生じてくるさまざまな問題を判断し解決するようにしなさい。ちょっとくどいんですけれども、もう一度お読みします。キリストから来る平和がいつもあなた方の心の中の審判者の役割を果たすようにしなさい。つまりこのキリストから来る平和が日々あなた方の心の中に生じてくるさまざまな問題を判断し解決するようにしなさい。まあ、随分ちょっと詳しくなっているますけれども、まあ、そういうふうに訳されるかなと思いました。私たちが日々こう生活をしていく中で、心の中にさまざまな問題が起きてくる、まあ、生じてくる、ことが、そういうことがあります。皆さんはいかがでしょうか。まあ、恐れであったり時には怒りであったり、まあ、思い煩い、不信、まあ、不信仰、妬みであったり、また悪意、まあ、そういうものが私たちの心の中にこう生じてくる、起こってくる、まあ、そういうことが誰でもあると思います。今日の御言葉ではそういうような問題、心の中に起こってくるそういった問題をキリストの平和がその一つ一つの問題を判断して解決するようにしなさいと書かれています。 まあ、こういう問題がですね、心の中に起こってくることを私たちは避けることができない。まあ、特に他の人とこう歩んでいく中で、そういう人との関わりの中で、まあ、こういった心の中の問題というのは誰でも起こってくるのかなと思いますけれども、この聖書の箇所が今日のところで言っているのは、そういった問題に対して自分自身で解決をしてはいけない。自分自身の基準であったり考えであったり思いであったり、またルールや経験知識、そういったもので、解決するようにするのではなくて、それらをキリストの平和によって解決するようにしなさいと、進めています。私たちはイエス様を救い主として信じて心にお迎えしてクリスチャンになるわけですけれども、クリスチャンになったら問題がなくなるのか、あらゆる悩みが解決されてもうバラ色の人生になるのか、まあ、そういうふうに思う方もいるんですけど、まあ、現実はそうではなくて、クリスチャンになってもイエス様を心にお迎えしてもやっぱり変わらずにいろんな問題、心の中に悩みが、また怒りや、恐れや、そういったものが誰でも起こってくるわけですね。むしろクリスチャンになったがゆえに、起こってくる悩みとか問題もあると思います。クリスチャンでなければこんなこと悩まないのにっていうようなことが、起こってくるわけです。私たちの、まあ、このクリスチャンの歩みということを思うときに、私はイエス様と弟子たちが船に乗って、向こう岸に渡る、まあ、そういう場面が出てきますけれども、そのところをいつも思い出します。まあ、イエス様が一緒に弟子たちと船に乗り込んで、そして向こう岸に向かって進むわけですけれども、雨が強くなって風が強くなってもう荒れてですね、波がもう溺れてしまいそう、そういう中に、置かれるんですね。でイエス様はどうだったかというと、船の友の方で眠っておられたっていうふうにあるんですね。で弟子たちはもう大変だということで、こう船の中に入った水をかき出したり、もう必死で、やるわけですけれども、イエス様はそういう中で眠っておられ、弟子たちはもうとうとうこれはまずいということで、イエス様に助けてください、私たちは溺れて死んでしまいそうですってすがりつくわけですけれども、その時イエス様が起きて風を叱りつけて沈まれ、すると波や風が沈まって、難なく船は向こう岸まで行くことができたというところがあります。私たちがイエス様を信じて、イエス様を心にお迎えして共に歩み出すわけですけれども、それでもやっぱりいろんな問題、心の中のそういった恐れであったり、いろんなことが起こってくるけれども、イエス様が私たちの船に共にいてくださる。まあ、このところで最後にイエス様は、どうして恐れるんだ、信仰はどうしたんだっていうふうに弟子たちに言われますけど、イエス様はこのところで弟子たちがもう全く恐れないで、そういう嵐の中でもう平安にいることを願ったのか、そうじゃないと思うんですね。誰でもイエス様を信じてイエス様と共に歩んでいても、恐れたり 不安になったり、もうダメだって思うようなことがあるけれども、そういう中でイエス様により頼んでいく、イエス様に信頼していくということを私たちは少しずつ学んでいく、そういう中で、ああイエス様がいるから大丈夫なんだ、イエス様に信頼すれば大丈夫なんだということを少しずつ私たちは歩みの中で悟っていくのではないかなと思うんですね。私自身のことですけども、約2週間ぐらい前、ちょうどもうこの今日のメッセージの箇所は決まってたので、御言葉を思い巡らしながら黙想を、していました。そういう中で、教会の外のことですけども、ある人と、あることがきっかけで、ちょっとトラブって、電話で、言い合いになってしまったんですね。で、自分には非がない、全く自分は悪くないと、思ってましたし、いろいろそのことがあって、しばらくの間、怒りですかね、静かな怒りが心の中にずっとあって、苛立ちとかですね、納得できない思いがずっと心の中に、あったんですね。悶々とした中に、ずっとあったんですけれども、そういう時に、今通読で聖書を少しずつ読んでるんですけど、ローマ人への手紙の15章の5節のところを読んでいた時に、こういう御言葉が心に留まりました。どうぞお聞きいただきたいんですけども、ローマ人への手紙の15章の4節5節を読みします。かつて書かれたものはすべて私たちを教えるために書かれました。それは聖書が与える忍耐と励ましによって私たちが希望を持ち続けるためです。どうか忍耐と励ましの神があなた方にキリストイエスにふさわしく互いに同じ思いを抱かせてくださいますように。この5節のどうか忍耐と励ましの神がっていうところが、その読んでいたときに心に留まったんですね。忍耐っていうと大体私たちの側の方のことかなと、ずっと思ってたわけですけれども、ここを読むと忍耐と励ましの神がっていうふうに、ありました。神様が忍耐しておられるということを思ったんですね。忍耐の神、イスラエルの民をその歩みを見ても何度も何度も神様に反逆して背いて罪を犯し続けるわけですけれども、神様は決して民を見捨てずに導き続けられた。そして神様は私たちのことも私のこともどれほど忍耐してくださってるんだろうかっていうふうに、思いました。いろんな人を通してかもしれませんし、いろんなことをこう振り返ることができたんですね。その時、神様が私を今も忍耐し続けてくださっている、そういうことをこう思った時に、不思議なんですけど、そのちょっとぶつかっていた相手の人のことを思った時に、なんと自分は忍耐の足りない、忍耐のないものなのかなっていうふうに思いました。 同時に自分自身にも今回のことで足りないところ、問題があったんじゃないかなっていうふうに思わされたんですね。そのことに気づかされて、その方にすぐに電話をして、今回のことで、自分にはちょっとこういうところが足りなかったと思います、ごめんなさいっていうふうに、謝ったんですね。その方は、分かりましたっていうふうに、言ってくれたんですけど、本当に不思議というか、自分自身の中ではもうどうすることもできなくて、もう悪い方向にしかもう心が向かなかったんですけど、不思議にそういう思いが与えられたんですね。イエス様すごいなって思いました。自分にはできないことをイエス様はしてくださるんだなってことを思わされました。イスラエルで崖で落ちかけている羊をまた助ける羊飼いのことをよく聞きますけど、崖で落ちかけている羊が、それを助けるわけですけど、羊飼いはすぐには助けないそうなんですね。しばらく経ってその羊が弱って動けなくなってから初めて羊飼いはその羊を助け出すそうです。というのは、元気なうちに助けようとすると暴れて落ちてしまうかもしれない。だからあえてすぐに助けないで、弱って動けなくなるまで神様は待たれる。私たちに対しても神様は同じではないでしょうか。自分自身で何とか目の前の問題を解決しよう、もがいているうちは、神様はあえて何もなさらないかもしれません。自分には何もできない、無理だ、助けてください。その時に神様は私たちに手を差し伸べてくださるのかもしれません。イエス様は全てをご存知の方です。そして決して間違いのないお方です。ビデオ判定の必要のないお方です。このイエス様が私たちの心を支配してください、満ちてくださって、導いてくださる、このお方と共に歩むことができるということは、なんと幸いなことかと思います。私たちはなかなか神様に全てを委ねることが難しい、そういうものかもしれません。捧げ切った、委ね切った、神様に任せ切ったと思っていても、一番大事なところはしっかりと自分の手で握りしめてしまっている、そういうものかなと思いますけれども、今神様に全てをお任せしたいと思います。その時イエス様が私たちの心に満ちてくださって、私たちには計り知れない、私たちにはどうすることもできない、そういった問題も主が解決してくださる。ご自身の命を十字架で投げ出すほどに私たちを愛してくださって、今も導いてくださっている、このイエス様に一切を捧げてお任せして 歩ませていただきたいと願います。お祈りします。キリストの平和があなた方の心を支配するようにしなさい。父なる神様、あなたは生きて私たちのうちにあって働いてくださっているお方であります。あなたは私たち一人一人を天地が作られるその前からキリストのうちにあって選んでいてくださって、そして時満ちて私たちをこのキリストの体である教会に招いてくださいました。私たちは今このキリストの体の一部として決して他では得ることのできないキリストの平和を与えられておることをありがとうございます。主よ、どうぞこの一週間も私たちとあなたが常に伴ってくださり、私たちの心をその真ん中にあなたがいてくださって導いてくださることをお願いをいたします。すべてを主よ、あなたの御手の中においだねいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りします。アーメン。